今週も始まりました、浮いてるラジオ。お相手は鈴木春代と
林環奈です。
そして今日のゲストはお芝居デリバリーマリバリの萩原穂高さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のおやつのご紹介したいんですが、荻窪のお店アンファミーユのフロマージュサレとブールネージュノワゼットとメレンゲの3種類ご用意しました。
ありがとうございます。
じゃあちょっと、ね、
いただきましょう。
いただきます。
メレンゲ、私フロマージュサレいっちゃう。
じゃあこれはブールネージュノワゼット、
ビールとかに合いそうだやっぱり。
ああしょっぱい方、うん、これ甘いしょっぱい、甘いしょっぱい来るのいいね。
うん、
うんふん、うんふんね、うん、今ねこの隣に、お菓子の隣にですね、素敵な名刺があるんですが、うん、この名刺ちょっとご説明に願ってもいいかしら。
はい、私はお芝居デリバリーマリマリというグループでお芝居をやってるんですけれども、うん、その一環で
デリバリーっていうぐらいだからこっち側から届けるってことなんですよね。
そうですね、うん、昔は劇団に入ってお芝居をやってたんですけど、はい、気がついたら客席にいるのはいつも同じお客さんたち。
あ
で、
あ、そこって結構舞台のジレンマらしいね。
そうだね、うん、まあ、ぐるぐる回ってるだけとか、お金と時間に余裕のある人たちがいつも、
確かにね、ありがたいことなんだけど、うん、ジレンマではあるかもしれない、
うん、新しいところに広がっていかない感じがあるっていうのは、うん、なんか舞台の人のジレンマで読んだことある。
まあまあいろんな理由があって、お芝居を出前で届けてはいいんではないだろうかということで、10年ぐらい前に、都内の俳優さんとか音楽家とか仲間で作ったんですよね、
はい、
で高齢者施設とか幼稚園とか、うん、障害者施設とかいろんなところにお芝居を出前するという活動をやってまして、去年はネパール公演に行ってまいりました。
ちょっとすごく根本的なこと聞くんですけど、うん、結構採算は取れてる？
採算はね、取ろうと思えばね、うん、全然取れるんだよね。助成金取ったりとか、
あ、なるほどね、なるほど。
あと企業からお金を集めたりとか、うん、もちろん出前したところでお金がもらえるから、うんうん、まあ、基本的にそれで賄える。大きなプロジェクトになると助成金を取って、
ね、
海外とかに、
はいはい、
うん、はね、今までに、いろんなヨーロッパとか南米とかいろんなところに出前しましたが、うん、そういう時はさすがに助成金をもらう。
なるほど、うんうんうん、それは日本の、それとも向こうの？
日本のでもあるし、うん、向こうの政府教育委員会とかからもらう時もあるかな、
はいはい、アーティストレジデンスみたいな感じのものではなく、もう正式に政府のものっていう。
そうだね、それは教育委員会から出たんだよね。教育委員会とか学校とか、アーティストとか舞台公演の助成金ではない。
あ、その受ける、教育を受ける側の人の 文化ってこと？
マリマリのことを説明しないとちょっとややこしい
かもしれ
ない
けど。そっか、じゃあまずそれを説明してもらいましょう、うん、
結局お芝居を届けることが目的というよりは、うん、お芝居を使って何をやるかっていうことが大事になってくるんですよ、うんうん、で例えば障害者施設に行くときには、うん、その障害者施設が地域でちょっと孤立してると、
あ、
精神障害の施設だから子供がいるのに困るわみたいな時に、そこの精神障害の人たちと一緒にお芝居を作って、うん、
で地域の人に見せる、
人に見て、
なるほど、
ね、あ、うんうん、みんなで一緒に笑うと別に普通の人たちだなっていうことが分かって、うん、その障害者施設のパン屋さんにみんな買いに来てくれるようになりましたみたいな、うんうん、なったらいいなっていうことでお芝居をやったりとか。そうするとそれは芸術をやりますから芸術振興基金からお金をくださいじゃなくて、うん、逆にそういう障害者施設からお金をもらったりとか、その人たちが助成金を申請して取ったお金でやったりっていうことになるんだよね、
は
いは
い
はい、で海外ツアーも同じ延長で、うん、お芝居をやることが目的というよりは、うん、例えば今回だったらネパールの孤児院に行って、うん、そこに滞在して子どもたちとお芝居作りをするとか、うん、でそのことに賛同する人たちからお金をもらったりとか。
なるほど。
そもそもネパールっていうのはどういうご縁でね、ネパールだった。
ネパールはね、分からん。
向こうから呼ばれたの？こっちから選んだの？
伊豆大島に公演に行った時に、そこでお世話してくれた人が、このお芝居はとっても面白いから、私がいつも行ってるネパールの学校に届けてほしいって言ってくれたのが最初だったの。
はあ、うんうんうん、ネパールの学校っていうのは日本にあるネパール学校じゃなくて、もうネパールにある学校に届けてって。
そうそうそう、
うん、すごいね。
ね、すごいよね。ネパールの子たちが喜ぶに決まってるって言って。
そのもう一人、この名刺には可愛い子ちゃんが、とっても美人さんがいるんですが、うんうん、この方は
の方がバージニアって言って、うんうん、まあネパールに行くってなった時に私一人で行くっていう選択肢もあったんだけど、うん、やっぱちょっと一人じゃきついなと思って誰か一緒にお芝居やってくれる人がいたらいいなと思ってたら、うん、ある人を介して紹介してもらって、うん、いやブラジルにもなんかスラム街にお芝居を出前したり、がんの病院の子供たちにお芝居を届けてる女優さんがいるよと、え、そいつはすごい奇遇じゃないですかって言って紹介してくださいよって言ったら紹介してくれて、メールでやり取りしてスカイプでおしゃべりして人をして、で彼女が次海外に行くならネパールに行きたいと思ってるって言って、おーおーおー、じゃあ一応一応、
なるほど、
そういうことになったんだよね。
さっき一人で行くのはあれっていう話が出たけど、うんうん、普段は一人で行って現地の人、自分以外はみんな現地の人、
あのね、うん、お芝居デリバリーマリマリはもともと7人か8人いたんですよ、
う
ん、
はいはい、
うん、8人いて今までにドイツとかイギリスとかフランスとかブラジルとかメキシコとかいろんな国にお芝居を出前してたんだけど、まあ、ちょっと私が張り切りすぎた、あと、まあ、ちょっとこの微妙にアスペルガー的気質があるせいで、うん、みんなとうまくいかなくなっていって、うん、もうちょっと穂高さんとは一緒にお芝居はできないということで見なさってしまったんだね。
なるほど、うん、
で一人でやらざるを得なくなって、
最初に始めたのが10年前で、うん、一人で始めるようになったのが
5年ぐらい。
じゃあ半分ぐらいは7人でやって、半分ぐらいは一人でやってる感じだ。
そうだね、4年前、うん、4年前ぐらいかな、うん、4年前ぐらいか。でもうみんなが去っちゃった後は、うん、一人芝居、え、こんなすごい若い可愛い女の子が一人芝居ならともかく普通の女の人の一人芝居は私はあんまり好みじゃないし、私見たくないからあんまりやりたくないなぐらいでもやってみるかと思って、うんうんうん、やってみたら
結果、そっか、その4年間は現地の人と作るというよりは一人芝居を届けてた、個人とかに行って個人の人と一緒に作るんじゃなくて一人芝居を届けてた、
うん、そうだね。ただまあ演じることとしては基本的に一人で一人芝居を演じてたんですよね、
うんうんうん、じゃあそのネパールに届けてほしいも一人芝居だった。
そうそうそうそう、伊豆大島で公演した時は完璧に
一人芝居で、
うん、あ、そうだったのか、一人芝居した。
それでそのバージニアさんと意気投合して、うん、じゃあネパール行っちゃうってなって、そこでどういうお芝居になったの？
で、
う
ん、マリマリはブラジル公演をやったことがあるんだよね。
はいはいはい。
2年間で、1ヶ月ずつ行って、そのブラジル公演の時の台本が残ってたので、まあ、とりあえずまずそれを送って、私がやってるお芝居はこんな感じだよって言って、うん、ちょうどブラポル語の台本が、
はいはい、
マリマリは必ず現地の言葉でお芝居をするので
全部覚えるの？
全部覚える。
おお、それは大変。
楽しい、
うん、うん、でもその言葉が喋れるわけじゃない、
ね、基本的に喋れる時が多い、私が。
そのじゃあポルコもやってる？
ポルコとスペイン語と英語ととかちょっとずつ喋れるので、でお芝居のセリフをすごいシンプルにしていくから、うんうんうん、そうすると大体知ってる言葉を喋るんだけ ど、なるほど、全く知らない言葉の時もたまにある。で今回のネパール語は全然知らないところから
やった
から
、そう
だよね。スペイン語だったらセリフをもし忘れても知ってるから、うん、その意味のことを言えばいいけど、ネパール語は忘れたらもう終わりだから。
ちなみにその脚本を書くのは誰？
それはね、うん、一緒に稽古しながら作ったものがあるんだよね、
う
ん、
現地の人に書いてもらったってこと？
翻訳は毎回日本にいる人に
頼んで、
日本にいるブラジル人とか日本にいる、まあ、メキシコ人とかに頼んで翻訳してもらう、うん、そう。でもね、それも面白いんです。その翻訳してくれること人を探すことによって、うん、もう海外に行く前にその国と出会えるん
だ。なるほど、それはそうだな。
あ、ブラジル人ってこういう感じなのかとか、うん、日本に来てるブラジル人がこういう生活してるんだっていうことも知れた上で、うん、その国に行けるから、ただ海外ツアーで公演しに行くのとは全然違う、ね、このすっごい助けてくれて翻訳してくれた彼の国に行くんだっていう気持ちで行けるので、うんうんうん、もうまずその時からツアーは始まってる、
うん、
そういう意味で言ったら今回のネパールもその、うん、ブラジル人と出会ってからいろいろ準備の中でたくさんのネパール人と会って行ったんだよね、
うんうん、今回の作品に関してはもう脚本は穂高さん、それともその時点からもそのバージニアさんと 脚本のやり取りも。
本当はね、うん、そのバージニアと一緒に新しい作品を作りたかったんだよね。うん、もちろん2人で公演に行くんだから、うん、だけど全然遠いし地球の反対側だし、うん、一緒に
時差もあるもんね。スカイプでやるにしてもどっちかが早起きするか夜更かしするかだもんね。
だから結局まあどうしようって相談してたら、そのブラジルでマリマリがやった時の台本がすごく面白いから、うん、まずはこれでやろうっていうことになって、うん、そのブラジル・ポルトガル語のやつをネパール語に翻訳したものをお互いに暗記して、うん、スカイプで一緒に稽古して、
うん、
そう私は私で諏訪君に手伝ってもらって、うん、お芝居を作ってネパール人学校で講演したりとかしておいて、
うん、あ日本の
ネパールで、
うん、あ日本のネパール人学校で一回練習して。
そうそうそう、
あ日本にネパール人学校あるんだ。
あるんですよ、阿佐ヶ谷に。
え阿佐ヶ谷？
阿佐ヶ谷にある。
あらなんていう近所
だからね、阿佐ヶ谷ってネパール人の料理屋さんとか多いでしょ。
あでもスパイス屋さんとかもあるんだよね、うんうんうん、そうだそうだ。
ネパール、うん、ネパール人は朝鮮にいっぱい住んでいる。
あでも言われてみたら確かにインド料理っていう枠組みで行っちゃうと多いね。あるね阿佐ヶ谷、う
ん、インドネパール料理って必ずついてるじゃん、インド料理屋さんって最近の。
あ、う
ん、で実はネパール人の人が多い。
あそうなの。インド料理も意外とインド人やってないっていう噂だもんね。
そうそうそう、ネパール人がやってるっていう。日本人に通りがいいからインド料理って言ってるけど、うんうんうん、
なるほど。ネパールだとねちょっと確かになんかあんまり馴染みがないから、
うん、
なんのどういう料理だろうって思っちゃうけど、インド料理って言えばまあスパイシーなカレー風味なんだろうなと。
だからせっせといろんなネパール料理屋さんに行って、
うん、
これ発音どうなんですかねとかって言って教えてもらったりとか。
えそれはぶつけで行くの？
ぶつけで行く場合もある。行ってなんかニコーニコーみたいにしててシュシュシュシュって台本出してきて これなんねみたいな。
おお、大抵の場合どうなのかしら。優しく受け入れてくれる、う
ん、でもそこでご飯食べたらそんな無限にはしないんじゃない、
うん、ああ、まあ
だって道を歩いてる人に聞くわけじゃないからね。
そうなんね、うん、まあ大体親切に教えてくれる、まあ、人がいいので、ね、あのネパールの人はね教えてくれるけど、でもまあ迷惑になってもいけない人の子はポイントメントを取っていったりとか、うん、そういう曲折あって来ましたという時のニュースでございます、う
ん、はい、はい、これまたなんかお話がね6つぐらいこの名刺にもうすでに書かれてて、もうすでにネパール語だもんね、
うん、
そうなんだよね、うん、ネパールの文字
か
わいいの、ね、
これさっきから名刺名刺って言ってるんで写真後であげましょうね、うん、
あそうだね、そうそうそう撮ろうと思ってて、
うん、デザインバイホタカ。そう、演目は昔話で、
うん、
ネパールでやったのは今回は醜いアヒルの子と大きな株とウサギとカメか。
じゃあそのブラジルでやった時も日本の昔話をやってたんだ。
そう、日本の昔話と世界の昔話。
うん、なるほど。
醜いアヒルの子はブラジルではやってないかな、うん、でも大きな株とウサギとカメはやった。
うん、
これは日本ではやらないの？このネパールでやったことを報告会みたいな、
うんうん、そうそうそう報告会をね、もうネパールで本当にいい思いをしたから、うん、これは日本で伝えないといけないと思って、
うん、ネパールでの体験を、
そう、うんうん、ネパールでの体験を伝えようと思って報告会をね今までにねもうね4回やったんですよ。
お、
はい、阿佐ヶ谷で2回
ネパール人いっぱい来た？
ネパール人ね、うん、来た、
うん、
来て感動してくれて、うん、今度ぜひネパール大使館でやってくださいって言われて、ネパールで本当にいい出会いがいっぱいあって、うん、すごい勉強になったので、
うん、
そういう話とか、その孤児院に滞在したので、
うん、
孤児院の中でのいろんな事件とか、うん、そういうのを話し、
うん、
というわけでご覧いただきましょうみたいな感じで、見にくいは昼の子みたいにして、
じゃあお芝居も一緒に報告会の中で、
うん、でも反則だよね、そういうエピソードの後にやるからそれが感動する。始まった途端に泣き出して終わるまでずっと泣いて
る。
まあ、でもホタちゃんの体験だからね、それはいい時間だと思うけど、
うんうん、で、まあ、ネパールの写真とかも写して、うん、こんなところでやりましたよみたいな。
他になんか現在こういうことをなりわりにしてるみたいなこと
って、最近ちょっとサボってるよね。スローダウンしてるのでこれから頑張ります。あとは、うん、あの浜松で、
うん、
中学校で一緒にお芝居作りをしたりとか。
あ、うん、え何月に？
あそれはね、うん、なんかもうずっとやってる。
あ毎年
芝居にな、ブラジルに行く時からか、
うん、
ブラジルに行く時からずっと関わってる学校があって、
じゃあそれはあれか、一人芝居始まる前の話か。
そうだよね、
うん、
じゃあ 4年よりも前の話だよね、
うんうん、5、6年、6年前から
若い子。
そうだよ、中学生だから。
中学生の時にホタちゃんと一緒にやってたってことなんて、5年前は中学生だった子たちと浜松でやってたってこと。
いや、中学校に入ってそこでやってるから、うん、常に相手は中学
生。ああ、うん、そういうことか、そういうことか。
それはもう毎年の恒例のって感じ。
そうだね、恒例っていうか、うん、毎年必ず行って。国際交流部っていうのができたんだよね、その中学校に。マリマリがそこに潜り込んだおかげで。
なるほど。
それはなんかこうブラジル人の人たちと交流をするお芝居をしましょうっていうことで、マリマリがそこに入れてもらったので、うんうんうん、まあ、国際交流部っていう名前になって、でそれが今も続いているので、そこに毎回お邪魔してお芝居をしたりとか、ネパールに行った報告もそこで。
そうだよね、うん、子供たちとしたらそんな生なダイレクトな体験を聞くのってすごそうだよね、
うん、なんかね、きっと、うん、私が中学生の時に聞いたらきっと面白いかな。
そうだね、
こんなことやってるんですね、うん、みたいな。
なんか大人になってやることって、うん、中学生の私に届けたくてやってることって結構あるよね。そんなことない。
いや、あんま考えたことは。中学生の私。
いや、中学生の私っていうか、うん、そういう人に会ってたらもっと面白かっただろうなって思いながらやってたりすることはあるけどね。
うん、なるほどね。それはやっぱり自分の行動が客観視できてるんですよ。私はもう全然そのこと考えないもん。絶対からやってやるよみたいな。
まあまあまあ、
うん、でもなんとなく中学校の頃のホタちゃんになんか引っかかるものがあるような感じもするので、
うん、
次回は少しそのホタちゃんの子供時代なんかを聞いてみたいなと思います。今日はこの辺で、
はい、
どうもありがとうございました。